町の話題。今週は浮世絵と絵はがきで巡る神奈川と東海道の旅について、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます増田亮介さんにお話をお伺いしていきます。増田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、現在藤沢浮世絵館で開催されております浮世絵と絵はがきで巡る神奈川と東海道の旅、こちらの内容についてご紹介いただけますか。
藤沢浮世絵館では、館名にもあります通り、浮世絵を紹介するということになりますが、その浮世絵もやはり郷土の資料として浮世絵を扱っているんですね。で、皆さんもよくご覧いただいていると思うんですが、江ノ島を描いた浮世絵がたくさんある。また藤沢が江戸時代宿場町でありましたから、その藤沢宿の姿を描いた浮世絵がある、そういったところを中心に展示しているんですけども、その浮世絵以外にもたくさんの郷土資料というのは藤沢浮世絵館では扱っているわけですね。例えば絵図とか地図ですね、これも江戸時代のものから昭和初期のものまでたくさんの枚数があるんですけども、もしかすると浮世絵よりもその数の方が多いぐらいなんですが、近代資料になってくるといろいろ細かく分類されるので、単純に枚数を申し上げるのは難しいところなんですけども、かなりの数があります。そして観光パンフレットというのが昭和とかですね、もっとその前ですね、明治以降からかなりの観光ブームっていうのが日本に来ますので、そういう観光案内図というものもたくさんありますので、そういったものも展示をいつも行っているわけです。
それでは今回の見どころについても教えていただけますか。
はい、今回はですね、今までタイトルにはあまりつけなかったんですが、浮世絵と絵はがきで巡るということで、絵はがきをこう中心にしようという展示にしたわけですね。で、今申し上げた通り、絵図や地図、パンフレットも展示してるんですけども、絵はがきをどうやって浮世絵とこう見ていくかというところを今回の展覧会では作っておりまして、で、絵はがきはどこを選んできたかといいますと、神奈川と東海道で巡るということですので、神奈川のですね、観光地、やはり三尾駅じゃないんですけども、江ノ島の絵はがきっていうのは浮世絵もたくさん描かれてますけども、江ノ島の絵はがきというのはかなりたくさん作られているんですね。なので江ノ島のこう明治以降の姿というのも藤沢市が絵はがき資料でたくさん持っていますので、そういう変化も見ていただけますし、あと近隣ですと鎌倉の絵はがきというのもかなりありますので、そういったこう神奈川の観光地の姿のとして絵はがきを紹介しています。そして東海道ですね、これまで江ノ島の絵はがきと鎌倉の絵はがきは何回かは紹介してきてるんですけども、東海道の方の絵はがきというのはもともとそんなに所蔵していないものなんですけども、初めて出品するんですけども、東海道の浮世絵も見て、東海道の全てではないんですけどね、抜粋された宿場町の浮世絵といわゆる明治以降昭和初期までのこう絵はがきを見比べていただくと、こう名所の在り方とか観光地の在り方も変わってきているので、それを視覚的に楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。
本当に今回も見どころがたっぷりで、詳しくね、分かりやすくご紹介していただいたんですが、より楽しむためには私たちはどんなところに注目したら良いんでしょうか。
そうですね、例えば絵はがきなんですけども、企画コーナーにですね、流光寺の浮世絵を展示してます。で、それは流光寺を描いた浮世絵ではなくて、日蓮さんの法なんですね。いわゆる布教してる時に当時の鎌倉幕府に睨まれて、流光寺で処刑されそうになる、なんとかこう助かるわけですけども、そういう、こう名所として、藤沢にこう流光寺があるわけなんですけども、その流光寺さんがですね、昭和の初期たった数年しかない流光園という、今でいう遊園地が、境内の中ではないんですけどもですね、敷地周辺に立っていまして、それの絵はがきというのがありまして、昭和初期ですから、さすがにここで遊んだという方はですね、なかなかいらっしゃらないのかなと思いますけども、普段見ている流光寺のそばにこんな不思議な 遊園地があったんだというのがですね、見ていただけるのが、まあ、面白い資料なのかなと思っております。そして初めて東海道のですね、他の地域の絵はがきっていうのも出しておりますので、例えばですね、名古屋ですね、名古屋も東海道53次の宿場の中では名古屋としては書かれてないんですね。宮宿として書かれてまして、それは熱田神宮のことを指してるんですね。で、明治以降になると名古屋として、紹介されていきますので、まあ、そういう名古屋のこう景色の変化といいますか、まあ、新しい観光地ですね、そういったものをこう絵はがきで見ていただけるようにもしております。
先ほども観光地としての絵図、そして地図やパンフレットなどの資料も今回ご紹介していると伺いました。こちらではどんな点に注目したらよいんでしょうか？
はい、観光パンフレットたくさんあるんですけども、さすがに全部並べるのは難しいので、いかにこう地域と結びつけるのかということで、神奈川県のまあ観光地として大山参りありますね。で、まあ、ご存知の方も多いんですけども、この浮世絵館の、そばですね、国道1号に四ツ谷の交差点、あるわけですけども、まあ、今その場所直接ではないんですけども、四ツ谷の立て場というのがありまして、それが大山参り、田村通りの大山道の入り口だったんですね。で、立て場というのはまあ簡単に言いますと今でいう休憩所でして、でかなり の大山参りのお客さんが往来があったということで、観光パンフレットとしてはですね、大山を紹介する観光パンフレットを明治時代の絵図を2枚出しておりまして、でそれ以前もやはり見ていただくので、大山参りを描いた広重の絵図も展示しておりますので、それをこう見ていただくとですね、時代の変化も見えます。そして昭和になってからの観光パンフレットの大山参りの図といいますかですね、展示してますが、これになるともともと大山参りとか修験道とかですね、こうやっぱりお祈りする場所っていうのがイメージ強いんですけども、昭和になるともうハイキングに来てくださいとかですね、そういう自然散策、ピクニック、そういうもう言葉にどんどん変わっていってる、そういうところもこう浮世絵から明治時代の絵図、そして昭和以降のパンフレットの変化で見ていただけると面白いのかなと思います。
本当に学芸員さんのお話楽しくて分かりやすいのでね、今回は残念ながら学芸員の皆さんによります見どころ解説すでに終了となってしまっていますが、次回はぜひね、見どころ解説も皆さんには合わせてお聞きいただければなと思います。そして今回の展示に合わせて行われる催しの一つに浮世絵すり体験というのが、ね、ありますが、こちらはどんな体験ができるんでしょうか？教えてください。
浮世絵体験は現在毎週日曜日の午後1時から5時開催しておりますが、基本的にはですね、藤沢市が所蔵している浮世絵を皆さんがこうする体験のために模造して、もう一回こう彫り直した版木を使って楽しんでいただきます。で、主に一色刷りか、まあ多くて二色刷りなんですけども、まあ二色刷りですとですね、剣刀といって紙を合わせるこうマークといいますか、こう箇所が板につけてあるわけなんですけども、2色するときには紙がずれちゃうと全然違うところに色が乗っちゃうわけですから、その剣刀で紙を合わせるんですね。で、そうすると、まあ、うまく2色刷りができるんですが、まあ、これがなかなか体験いただくとですね、たった2色なんですけどもぴったり合わせるのは結構難しいわけですね。これをやっていただくとですね、実物の浮世絵を見ていただくと、それ十何色か必ずあるわけですから、それがそれぞれバラバラの色の版木で、その剣刀一つで合わせていかないといけないっていうことが大変だなっていうことが分かるので、まあ、皆さん興味持って体験いただいております。
すり師の大変さも分かるわけですね。さあ、それではラジオをお聞きの市民の皆さんへ、増田さんから最後にメッセージをお願いいたします。
浮世絵館では今回の展示は10月27日の木曜日まで開催しております。いつもだいたい2ヶ月ほどの展示なんですけども、若干いつもより短いんですね。そういったところもありますし、まあ、たくさんのですね、絵はがきを並べる機会になりましたので、 ぜひ浮世絵と絵はがきを見比べるっていうことをですね、皆さん楽しんでいただけると我々も嬉しく思います。
こちら入館料は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りいただければと思います。今週は浮世絵と絵はがきで巡る神奈川と東海道の旅について、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます増田亮介さんにお話をお伺いしました。増田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。